山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続き、山梨大学工学部土木環境工学科准教授宮本隆先生にお越しいただきました。宮本先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
宮本先生、先週私、先生のことを助教とお呼びしていたんですが、今日肩書きがあれと思って准教授に変わってらっしゃる。
はい、偶然なんですけど、はい、この2月付で、なんていうか変わりまして、
じゃあ准教授とこれからはもうなられたわけですね。は
い、ちょっと不思議なタイミングなんですが、よろしくお願いします。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ではでは、そんな宮本先生ですが、工学部土木環境工学科の先生ということで、はい、授業はどういったものを担当されてるんでしょうか。
私は主に、その土木環境分野の中でも、地震防災に関する授業を担当しております。はいはい、でこの授業では、例えば昔日本で起きた地震には、どのようなものがあったかですとか、あるいはその地震による被害を防ぐために必要な知識として、例えば地震で揺れやすい場所や被害を受けやすい建物っていうのは、どのように判断するかといったような内容を扱っていきます。
なるほど。じゃあこれまでの蓄積されたデータをもとにして、これからを予測していくっていうことですか。
おっしゃる通りですね。そのような内容を扱います。
学生さんたちはそういったお勉強をされるわけですけれども、どういった研究に進まれるんですか。
例えばなんですけれども、私の研究室であれば、先ほど申し上げたような講義の内容をもとに、その地震が生じた際の揺れやすさだったり、あるいはその危険の大きさを予測するための技術の開発でしたり、あるいは先週ご紹介したようなその AI 技術を防災に応用するための技術の開発というものを行っております。
はい、
でその AI のような比較的新しい技術を開発する上でも、実はその従来からの防災に関する知識というのは非常に役立つことがあります。でその特にその我々土木や防災を専門にしている人間だからこそ開発できる AI 技術というのは、初回的な需要も大きいですし、研究室としてその目指しているものの一つになっています。
じゃあ学生さんたちはまだ若い頃からそういった AI 技術とかに触れられるっていうことですよね。
そうですね。それは意識して教育研究を行っているところではあります。
最先端の教育ってことですよね。
はい、土木というのは比較的歴史の長い分野ではあるんですけれども、そういった AI に限らず、例えば新しいセンサーですとか、そういった新しい技術 の, 需要がここ数年で高まっている分野でありますので、本学も含めてですね、いろんな大学の土木はそういったものを取り入れようという動きが少しずつ広がってきています。
それも世間的にやっぱり防災意識が高まってきているからっていうのもあるんですか。
それは一つ非常に大きな理由だと思います。
学生さんたち、そういうものに、学生の頃から触れて、でいざ就職ってなったらどういう方面に行かれるんですか。
ここ数年の傾向ですと、本学の3分の1から4分の1の卒業生の方々が、それぞれの地元の県庁だったり市役所だったりといったのは、いわゆる公務員という形で就職をされていきます。その県庁や市役所の大きな仕事の一つに、そのインフラを新しく作る計画を立てたりですとか、そのすでにあるものを管理したりするという業務がもともとございますので、学科の卒業生がそうした業務に携わるということは、我々の学科の本来の役目の一つで、非常に重要なことだというふうに思っております。でそれ以外には、インフラの設計や建設をしたり、あるいはその一部管理を行っていくようなですね、そういった民間企業にも大体半数程度の学生が就職しまして、割合としては、そういった民間企業に就職される方々が一番多いかと思います。
そうなんですね。
あとは、卒業した後そのまま大学院に進学する学生というのも、おられるんですけども、他の大学と比べると本学は少し低い割合で、大体2割から3割の学生さんが進学していきます。でそこからさらにその研究者を目指すという道もあるんですけども、現在は非常に少なく、数年に1人ぐらいというような割合になっています。で土木の分野で研究者を目指す学生というのは、山梨大学だけでなくって全国的にも非常に少なくなっているというふうに言われております。ところがその人口が少なく、今日本は人口が少なくなってきていて、高齢化も進んでいるかと思うんですけども、そういったその社会全体を今後も効率的に動かしていくためには、 先ほど申し上げたような AI 技術だったり、新しいセンサーだったり、そういう新しい技術を開発していくっていうのは特に必要とされてますので、ぜひ研究者を目指す高校生の方々にもですね、進学を考えてもらえると非常に私としては嬉しいです。
先生としては研究者もっと増えてほしいっていう思いが強く終わりですかね。
やっぱり同業の人が増えるとまあ嬉しいという気持ちもありますし、日本、全体としても非常に大事なことじゃないかなというふうに思います。
そうですよね、はい、リスナーさんの中でもやはり、気にされている防災意識されている方たくさんいらっしゃるようでして、はい、メッセージというか質問ですね、いただいているんですが、こちらは富士吉田市のゆいさんからです。 AI を使った防災を研究されているということですが、人工知能を使うとかなりの確率で予想も当たっているのでしょうか。また今 AI が予測している確率の高い地震はありますか、ということですが、いかがですか。
はい、ご質問ありがとうございます。先週私の方で災害を予測する AI 技術というものについてご紹介をしたんですけれども、実は災害の種類ごとに予測の難しさが違っているというものがございます。
で
その中でもその地震災害、地震というのは実は予測が最も難しい災害の一つになっていまして。
そうなんですか。なんか昔、はい、土壌が動いたら、江戸時代とかの話ですかね。
そうですね、非常に昔からそういったいろんな予兆があるというふうなことで、今も研究が続いている分野ではあるんですけれども、はい、AI だけでなくって、例えばそういった生き物の動きですとか、もう少し何か科学的に予兆があるんじゃないかということで、さまざまな技術を使って予測しようとする研究の歴史が非常に長くあるんですけども、残念ながら今の段階では、ちょっと正確に予測するのは難しいというのが大きな見方に、主要な見方になっています。
はい、
で一方でその台風や大雨といったものも非常にその大きな被害につながる可能性の高い災害、気象災害というものなんですけれども、こういったものは比較的予測の精度が向上し続けています。気象現象というのは基本的にはその急に起きるということはあんまりなくって、例えばその台風や雨の場合でも雲ができ始めたりですとか、でその元から降っていた雨が強くなりだしたりということが多いですので、そうした予兆をもとに今後のどういうふうに災害が発展していくか、予測していくかということを予測する技術が非常に発達してきております。ところがその同じ気象災害の中でもそういった予兆がほとんどないままですね、急に起きたりしまうような、いわゆるゲリラ豪雨というのはよく最近耳にする言葉だと思うんですけども、
そうですね、
そのゲリラ豪雨みたいなその予兆のない現象を予測するときには最近 AI の方が一部では予測が高くなるということも分かってきていて、そういった研究も非常に今進んでおります。
ゲリラ豪雨も AI で予測ができる時代になってきてるんですね。
そうですね、本当に今一番新しい最先端の分野の一つになっています。
そしてこちら甲府市の葵さんですが、先生は防災の研究を担当されているそうですが、 AI を使ってこれまでの自然災害で実際に役立ったという事例はあるんでしょうか、ということですが、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。AI を使った防災技術というのはまだ研究の歴史が浅いこともあって、
はい、
まだ実際の災害対応現場に使われて役に立ったという事例はおそらくまだないものというふうに思います。ただそのここ数年で本当に大きく研究が進んだ分野でありまして、いち早く社会の中に取り入れようという動きはもちろんございます。で日本は世界の中でもそうした動きは特に進んでいる国ですので、数年から長くとも10年以内ぐらいには開発された技術が社会の中で役立てられるという段階までですね、いくのではないかというふうに私は考えております。
なんかもうこの数年で AI ってすごく大きく進化している感じの、印象があるんですけど、はい、やはりそれが今後進化をどんどん続けていくっていう感じですかね。
そうですね、AI の研究特に最近、2010年代になって急速に発達が進んだ分野なんですけれども、我々防災の分野を含めていろんなその社会の分野の中でもう取り入れようと、それはもうブームじゃなくてもう完全にその定着してしまったというところまで来ているので、ここ数年から10年ではまたもう本当にどんどん応用が進んでいくというふうに思っています。
なるほど。そして宮本先生は、山梨大学工学部、こちらで学ぶことの良さ魅力というのはどういうふうに感じていらっしゃいますか。
はい、私も所属している工学部という部の良さというのは、技術や知識を役立てる先というのが非常に分かりやすいところに見えていて、勉強したことがどのように社会に役立てられるかということを非常に明確に意識しながら取り組めるということが大きな魅力だというふうに思っています。でもちろんいろんな大学に工学部というのはあるんですけれども、様々な大学の中でも山梨大学は 地域に密着した技術というものと世界的に認められるほどの技術の両方を扱ってますので、うん、ご自身の興味に応じて幅広いチャレンジができるというのは本学の工学部の魅力だというふうに考えています、うん。
そして、まあ、今まさに受験シーズンということで本当に受験生の皆さん頑張っていらっしゃるところだと思いますが、はい、山梨大学工学部受験を考えていらっしゃる、生徒さんたちにぜひ熱いメッセージをお願いします。
はい、山梨大学の工学部は世界的にも優れた多くの研究が行われていますし、教育体制も非常に整っているというふうに私自身感じております。
はい、
夏と秋にはそれぞれオープンキャンパスというものが行われているんですけども、うん、その際にはよくお越しいただいた皆さんからいただく感想として、大学の一般的なイメージとは違って学生さんとの教員の距離、我々教員の距離が非常に近くて良い雰囲気を感じたという感想もたくさんいただくことがあります。
はい、
なので工学部一般に興味を持っていただいたり、あるいは関東甲信越方面で進学を考えている高校生の皆さんはぜひ山梨大学を選択肢の一つとしてご検討いただければ幸いです。
はい、では宮本先生、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。